今日は第一歴代史の21章です。一言祈ります。天の神なるお父さん、どうぞ今日も私がここにいる一人一人が、これを聞いている方々が、どうぞあなたに目を向けることができますように、聖霊によって私たちの目を開いてください。私たちの耳を開いてください。あなたが語ろうとしてくださる一つ一つのことに、耳を傾けることができますように。またあなたの愛やあなたの恵み、私たちに向けられている尽きることのないあなたの憐れみに目を留めることができますように。どうぞお助けください。お願いします。また語る私をどうぞあなたが、お助けください。あなたの力を与えてください。言葉を与えてください。この与えられている箇所を通してあなたが語ろうとしておられることを語ることができますように。あなたの言葉をどうぞ私に与えてください。お願いします。今日もあなたに期待します。あなたをみんなで待ち望みます。イエス・キリストのみんなによって祈ります。アメン。第一歴代史の21章、今日の箇所は、サムエルの時にも私たちやりましたけども、第二サムエルで。ダビデがその人口調査をするという話です。でそれで、懲らしめを受けるんですよ。その罪のゆえに。まずは一節と二節からお読みします。ここに、一節。サタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んで、イスラエルの人口を数えさせた。ダビデはヨアブと民の司たちに言った。さあ、ベールシェバからダンに至るまでの、イスラエルを数えなさい。そして、その人数を私に報告して知らせてほしい。人口を数えること、人口調査をするということは、神がその命じた、その民数記に書いてある、それ以外には、認められないという。神は喜ばれないという、聖書の事実があるんですが、その聖書には、自分の人数を、その人口を、国の人口を数えてはならないとか、調査してはならないというふうには書いてないんですよ。どこにもね。でも確かに、その人口調査をすると、どうなるかというと、王様としてですよ。その自分のその力、国力、特にその軍事力ですけど、この場合は。を測ることになるんですよ。どれだけの人が戦いに出ていけるか、みたいな。またその人口の多さやその力の大きさを誇るプライドにもなるわけです。私たちもそうなんですけど、自分のその今までやってきた、その収めてきた成功とか、私の知識とか、持ってるものとか、そういうものを数え始めると、どうなるかというと、神が私を祝福してくださったという、この事実を、すっ飛ばして、おー、俺すげえ。っていう、その自己満足に浸ることになってしまうんですよ。もちろん数々の神がしてくださったことを思い起こしては、神に感謝するということはとても大切です。主のしてくださったことを何一つ忘れるなと、詩編に書いてあります。それはなぜかというと神を褒めたたえるためですよ。でもそこの、その神を褒めたたえる、神に感謝するということなしに、自分の功績とか、自分のしてきたこととか、成し遂げてきたこととか、そういうのを数え始めたり、話し始めると、その自分がすごいっていうことに、このプライドの中に自分を、このズブズブズブズブって入っていって、わー気持ちいいっていう風になり得るんですよ。どんな人でも。それで、ここに書いてあるのは、この人口を数えるという、神が NG にしているもの。神が喜ばれないもの。そこに、サタンが誘い込みます。だから聖書には、この人口調査をするっていうことは罪だというふうには確かに書いてないんだけども、サタンがダビデをそこに誘い込んでるということは、もうその時点でおかしい話です。そのサタンがそこ、人口調査に、その、誘い込んだというのであれば、それは悪いことです。神は正しいところにだけ導きますけども、サタンが正しいこと、神が喜ばれることに私たちを導くわけがないんです。 悪魔が考えることは、サタンが考えることは常に悪だから、神に対して。だから、サタンがダビデをこの人口を数えなさいってそこに誘い込んだのであれば、それは悪いことです。神の前に。また、ちょっと先に行きますけど、3節を見てみると、このダビデの将軍であったヨアブという人は、この人口調査をすると、その財官のあるものとなっちゃいますよって、やめなさいよっていうふうに助言しています。7節では、この命令、人口を調査しなさいというその命令によって、王ダビデは神の御心を損なったとも書いてあります。また8節は、その後にダビデは、私は大きな罪を犯しましたって神の前に告白しています。だから、人口調査をするということは罪だとか、してはならないとかっていうふうに、そのはっきりと、立法に書いてあるわけではないんですが、これ明らかに、ヨアブにとってもそれは明らかだったし、ダビデにとっても明らかにこれは罪だったということがわかるくらい、その悪いことなわけですね。事実として。サタンがダビデを誘い込んだというふうに書いてあります。サタンの仕事は何かわかりますか？私たちの魂を神から盗んで、そして罪を犯させて、誘惑して、私たちの肉を、焚きつけて、そうするとその罪を犯させるんです。そしたら神との関係が死ぬんです。だから盗んで、殺して、そして罪を犯し続けると、悔い改めることがなくなってくるので、そして結果的に滅びるんです。私の魂。なので、その悪魔の、そのサタンの仕事というのは、私たちを神から盗んで、神との関係を殺して、私たちをその自分と一緒に永遠に滅ぼしたいんです。第一ペテロの5章、8節と9節では、その吠えたける獅子のように、悪魔は私たちの周りをうろうろしてるって。私たちにその罪に、私たちを罪に誘い込む機会を伺ってるって。ヤコブの4章では、ヤコブの4章6節と7節にはこう書いてあります。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われます。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。悪魔と戦う、その悪魔と戦う時の私たちが取ることのできる唯一の手段というのは、方法というのは、戦う方法というのは、神の前にへりくだって、神に従うという一点です。なんか、エクソシストみたいな感じで、行くぞサタンみたいな感じで、悪魔めとかって、キリストの皆にやってみたいな、そんなんでなんか切り込んでいくような、そんなイメージじゃないんです。悪魔はどうにかして私を、その、誘い出して私の、肉を刺激して、しかもものすごい、その巧みに、私のその肉に訴えかけてくるんですよ。これやったら楽しいよーって。この方が楽だよーって。あの人もやってるじゃないか。このぐらい大丈夫だよー。後でごめんなさい、ちょっと言えばいいんじゃないのって神は許してくれるんでしょ。だって神に従わないようにするんですよ。それが悪魔の私たちに対するその悲哀ですよ。私たちにそうやって神からその私たちのその心を、私たちのその思いを、私たちの魂を盗もうとするんです。そしてそのように私と神との関係を殺そうとするんです。そこに行き過ぎて、もう悪魔の声ばっかり聞いてたら、自分の声と勘違いして、いつの間にか悔い改めることもなくなってくるんです。そして罪を犯すことが当たり前になってきて、そして神との関係が死んじゃうんです。そして永遠に滅びてしまうんです。でも神は、へりくだる者に恵みをお授けになるって。その時に認めていいんですよ。私はもう罪を犯しましたって。私は本当に弱いんですって。またこの罪を犯しましたって。もうやんないって言ったのにまた犯してしまいましたって。正直になればいいじゃないですか。神の前に。へりくだればへりくだるほど、その水が高いところから低いところに流れるように、神の恵みというのは、高い神の溝から、私たちが低くなればなるほど、その勢いよく恵みが流れてくるんです。そこでなんか、もう、なんかこんな私が、神の前に行くことなんてできないとかって。どの面下げて神の前に行けるんだって。じゃあ、どの面下げたらいけるんですか？ 自分が完璧であれば神の前に出る必要ないというか、そのままでいいわけじゃないですか。イエス・キリストも私のために死ぬ必要なかったですよ。そんなんだったら。本当に神の前に低くなって、神に従おうとするその思いと力を与えていただいて、一つずつ一歩一歩神に従っていくんです。そしたら、悪魔は私たちから逃げ去るって書いてあるんです。私が神に従っている限り、私は神と、神は私と共にいてくださるというか、私が神と共にいられるんです。私がその神の住まい、神を住まいとして、そこに常駐していられるんです。常にそこにいることができるんです。神の前に悪魔がサタンだったとしても、立ち寄せるはずがないです。逃げていくんです。第2サムエルの24章にも同じことが書いてあります。まあ、少し記述は違うんですが、第2サムエルの24章、一節を読んでみると、こう書いてあります。さて、再び主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主は、さあ、イスラエルとユダの人口を数えよと言って、ダビデを動かして彼らに向かわせた。まあ、第一歴代史の21章によると、サタンがダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせたと書いてあって、第2サムエルの24章を読んでみると、神がダビデを動かして、そのイスラエルに向かわせたと。なぜかというと、神の怒りがイスラエルに向かって燃え上がったからだって。で、詳細はわからないです。民がその神に対して罪を犯したんです。なので、神が彼らを怒って、その罪に報いる、もしくはその彼らを懲らしめるために、神はダビデを動かしたんです。そして、この第一歴代史の21章をと一緒に合わせると、神はダビデを動かしたんですけども、と同時に、そのダビデを動かすために、神はサタンを使ったんです。神は人に対してはもちろんのこと、サタンに対しても権威を持っておられるんです。サタンって悪魔の親分ですから。そのサタンであったとしても、神の許可なしに、指一本動かすことできないんですよ。私たちの神ってそういう方ですよ。ああ、サタンが、悪魔が、とか、そうやってなんか、ビビる必要ないんですよ。もし、私がイエス・キリストを信じていて、キリストによって贖われていて、神のものとなっているのであれば、3節から6節をお読みします。すると、ヨアブは言った。主が御民を今より100倍も増してくださいますよ、王様。彼らは皆、我が君のもの、そのしもべではないのでしょうか。なぜ我が君はこんなことを要求なさるのですか？なぜイスラエルに対して罪かあるものとなられるのですか？王はヨアブを解き伏せた。そこでヨアブは出て行って、イスラエルをあまねく行き巡り、エルサレムに帰ってきた。そしてヨアブは民の登録人数をダビデに報告した。全イスラエルは剣を使う者が110万人。ユダには剣を使う者が47万人であった。彼はレビとベニヤミンとをその中に登録しなかった。ヨアブは王の命令を忌み嫌ったからである。ヨアブはダビデに対して助言してるんですよ、この将軍は。人口を調査しなさいというふうに王様から言われたんですけど、この将軍は、いやいやいやって。神が人口を今よりももっとその100倍も増してくださいますように。神がイスラエルに力を与えてくださいますように。イスラエルの民は皆あなたのもので、みんなあなたのしもべじゃないですかって。もうこれで十分ですよって。何人いるかとか、それは全く関係のないことですって。神がその必要を満たし、イスラエルに必要なその力を与えてくださるでしょうって。なぜあえて、その人口を数えて、あなたがイスラエルに対して罪かあるものとなられるんですか？そんな必要ないでしょうって。ヨアブの正しい助言ですよ。この人はすごい癖のあった人ですけども。ここではその正しい助言をしています。でもダビデはそのヨアブを解き伏せたんですよ。いろいろな言い訳を言ってきっと従わせたんです。そしてヨアブも最終的には王であるダビデの言うことを聞く必要がありますから。渋々というか、ダビデが結局折れないから。神の正しさの基準をヨアブが示してくれたのに、ダビデは聞かなかったんです。だから確かに私たちも悪魔から誘惑を受ける、誘惑される可能性というか必ずそうされるんですよ。 悪魔は、勤勉だから、私たちに対して。どうにかして私にを、その神との、私を神から盗んで、神との関係を殺して、自分と一緒に、滅ぼそうとするっていうのが、彼のこの仕事だから。これはもう、勤勉に働いてるんですよ。だから、四六時中私が起きてる間も、もしかしたら寝てる間も、いろんなところでその火矢を飛ばしてくるんです。私の思いの中にポンポンポンポンポン飛ばしてくるんです。でもその時に、私は二つの選択肢があるんです。一つは、神が与えてくださっている助言に耳を傾けるのと、神が与えてくださっている助言に耳を傾けないで、無視するということです。ダビデも、このヨアブを通して、神の正しさの基準を示されたんです。でも最終的に彼が選んだのは、そのサタンに誘惑されるということ。それに同意したんです。だから私が、罪を犯すということは、私が、悪魔の誘惑に耳を傾けて、うん、そうだねって言って同意するということなんです。だから、私が罪を犯してるのは悪魔のせいですとかって言って、エヴァみたいには言えないはずなんです。もちろん悪魔も悪いですよ。だから悪魔もサタンも最終的にはその罰せられ、そして滅ぼされますよ。でも、その声を聞いて神に従わなかった私も悪いんです。その点どうするんですかということになってくるから。だからこれ罪を犯した私は同意したので、その同意したという点において私は悪いんです。この罪をどうにかせんとはいかないんですよ。いかないんです。ダビデはそのままヨアブを解き伏せて、ヨアブはそのダビデの命令に従ってイスラエルを生き巡ります。イスラエルには、剣というか剣を使う者が110万人。ユダには剣を使う者が47万人。全部で157万人。だ結局、何人その人口がいるかとかではないんですよ。この報告を聞いている限り。だどれだけ自分の国が強いかという話なんですよ。他の周りの近隣諸国と比べて、私が治めているこの国はどれだけ強いんだろうか。で、なんで、ダビデが、またダビデの部下たちが一人で千人を追い、二人が万人を追うかって。それ神が、働いてく、神がその勝利を与えてくださったからじゃないですか。たとえ、この全イスラエルの中に一人しか戦う人がいなかったところで、イスラエルが負けるわけがないんですよ。なぜかというと神が戦うからです。神が彼らをその守ることを約束していて、それを見心としているわけですから。現代のイスラエルの話を私はしているわけではなくて、この文脈を言っています。もちろん現代のイスラエルも、その神がその選んだ民の、民なんですけどね。でも今言ってるのはここです。神は、その兵力が一人だったとして、神が戦われます。だから、この人口調査するというのは意味がないんですよ。自分を誇るという、その自分が持っている、その自分が治めている国の力を測って、よっしゃーみたいな。この軍事力を誇るというのは、神の前に何の意味もないんです。私がどれだけの賜物が与えられているのか、私がどれだけその能力があるのか、私がどれだけのものを持っているのか、それは全く無意味なんです。私が何にもなかったとしても、神が私のすべての必要を満たしてくださるから、私にどれだけ何があるんだろうかって言って、それをそこに自分の思いが囚われて心配するっていうのはあまり意味ないんです。自分がどんなことをしてきたかとか、自分があ、自分に与えられている賜物、私に与えられている賜物はとかって言って、その賜物を自慢し合うっていうのは、それはもう本当に意味がないことなんです。で、神が与えてくださった祝福を自分の手柄として数えて、自己満足を味わいたいだけなんですよ、ダビデは。そういうことはその神の御心を損なうんです。神は私を祝福して、皆さんにその祝福を、分け与えるというか、 私の祝福がみんなの祝福になることを神は願っておられるんですよ。だから私を祝福してくださるんです。あなたが祝福されるのは、あなたが祝福されてあなたを通して周りの人たちが祝福するためですよ。自慢話とか何の意味もないし、何の役にも立たないですよ。教会の中で自慢話はやめましょう。教会の中でもその代わりに、神マン話をしましょう。自分の自由じゃなくて、神を自慢したらいいですよ。神がこのようなことを成し遂げてくださったって。私はこんなに持ってないし、こんなに弱いんだけども。ああ、神は素晴らしいよって。私の持ってないものを全て補ってくださって。持ってないのに私幸せなんですよって。私弱いのに、その神がその要所要所で助けてくださるんですよって。主の皆を呼び求めると、神は私を助けてくださるんですよって。すごくないですかって、私の神は。そこにこそ意味がありますよ。6節を見てみると、レビとベニヤミンとをその中に登録しなかった。要はあえて人数を少なく報告したんです。この王の命令を忌み嫌ったからです。7節。この命令で王は神の御心を損なった。神はイスラエルを打たれた。神はイスラエルの人口調査を喜ばないんですよ、このように。イザヤの42章、8節。イザヤの42章、8節。まあ、このような趣旨なことが書いてあります。神は人と栄光を分かち合わない。神は人と栄光を分かち合わないんです。もちろん他の、偶像とも分かち合わないんです。それがその文脈です。イザヤの42章の8節。誰とも分かち合わない。ただし、神は人に栄光を表すことはあります。分かち合わないんだけども、栄光を表す。まあ、一番分かりやすいのは、その、出エジプトした民に対して、そのイスラエルの。で、目に見える形で神の栄光があったんですよ。昼は、その、雲の柱で、夜は火の柱で、神の栄光が、死の栄光がそこに現れてるんです。ヨハネの17章を見てみると、イエス・キリストが私たちのために祈ってるんですよ。どうぞ、この人たちに、私を信じる者たちに、そのあなたが私に与えてくださったようにあなたの栄光を与えてくださいって。そしたら、その栄光によって、その、この人たちが一致するからって。で、私たちの中に一致があるということは、もし私たちの中に一致があるんであれば、それは神の栄光なんですよ。つまり、神は素晴らしいってことなんですよ。自分たちの力で私たちが一致できないんですよ。本当に心から互いに愛し合うことを追求できないんですよ。でも神が私たちを助けてくださって、私たちに思いを与え、力を与えてくださって、一致を与えるんですよ。互いに愛し合うという。それが神の栄光ですよ。私が他の人たちのために取りなして祈る、これは神の栄光ですよ。私がその自分の中にない自制力と、また忍耐と思って、その使える、それは神の栄光ですよ。私がその親切にするとか寛容にする。それは神の栄光ですよ。私の栄光じゃないんですよ。だってそれら全部愛の実だから。御霊の実、また愛だから。それは神からしか来ないんですよ。私が神に従うとき、神の栄光が私を通して表されることはあります。でもだからといって、私、神が栄光に満ちておられるように、私も栄光に満ちているではないんですよ。神が素晴らしいように私も素晴らしいとか、神が素晴らしいように、あの人も、この人も素晴らしいとか、そんなことないんですよ。だって神は栄光を人と分かち合わないから。栄光が現れたらそれはそのまま神が素晴らしいって。神に向かって私たちのその称賛のベクトルが向くべきなんです。矢印が。神に向かって。神は素晴らしい。神は素晴らしい。ここに来ないんですよ。全部あっちに行くんです。だもし私に、また皆さんに、私たちに神の栄光が与えられたとき、それを分かち合うとき、それはもう本当にその手を上に上げて、俺はもう神の技ですって、この指全部10本上に上げてください。神がすごいと思います。親指を自分に向ける。こんなのもおかしい。全部上です。全部神のものです。で、聞くときも、本当に神が素晴らしいんだって。そこに私たちのその耳を向けることができますよ。人を称賛しやすいですけど、本当に神が助けてくださって、神の栄光を、神 ご自身をその素晴らしい栄光を与えてくださった神を褒めたたえることができます。7節では、その王は神の御心を損なったと書いてあって、神はイスラエルを撃たれたと書いてあります。つまり、だからダビデがその自分の罪を告白する前に、まだその後その先見者のガドという人が来るんですけど、彼を通して神が語られる前に、神は民を撃たれてるんです。そうですね。で、その様子を見て、おそらく、ダビデは8節。そこでダビデは神に言った。私はこのようなことをして、大きな罪を犯しました。今、あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。で、神がイスラエルの民を撃っているのを、そこで見て悟ったかもしれないですね。目で見て罪を悟って、そして聖霊が心に語りかけてくださって、罪を誘うんです。あ、罪を悟るんです。自分のその体験とかその自分の目の前でいろんなことが起こるその状況を見て、あ、これはまずかったわって。この判断はまずかった。これは神にその受け入れられるものではなかったって。私は神の御心を損なったなって。明らかにその人との関係がぐちゃぐちゃしたり、その自分の状況がもうどんどん悪くなっていったりするっていう、それを目で見ればわかるんですよ。これは神が願ってないはずだって。だから何か自分、ボタンをどっかでかけ違っていて、その神に対してその罪を犯してるんですよ。ダビデはそれを見たんです。またもちろんそれと同時に聖霊が私たちの心に、またダビデの心にも語りかけてくださるはずだから。あなたはそれはまずかったねって。ダビデは罪を告白したんです。私は大きな罪を犯しました。もう時系列で並べると、この人口調査というのは、そのバテシバとのその罪を犯したその罪の事件の後です。詩篇の51篇にも書いてあるように、その記録されているように、ダビデのこの悔い改めというのは、ある意味ですよ。この歴史に残る悔い改めなんですよ。美しいと言ったら、その言葉に語弊があるでしょうけども、あの51篇というのは、詩篇の。このダビデが歴史に残るような悔い改めをした後に、彼は罪を犯したんです。このような。後で書いてありますけど、イスラエルの7万人が撃たれたんですよ。そのぐらいの罪を犯したんです。before after が明確である悔い改めをしたからといって、それを体験したからといって、その人が完全になったのではないんです。ダビデのようにはっきりと悔い改めたにもかかわらず、また罪を犯すんです。私たちまだ不完全だから。喜んで使える霊を私に返してくださいって。ダビデに聖霊が与えられたからといって、もう一度。完全なんじゃないんです。私はどこまで行ってもこの肉体を着ている限り完全ではないんですよ。だから当然のことながら罪を犯すんです。大切なのはその度に私はまた大きな罪を犯しましたと言って神の前にへり下って自分の罪を告白し悔い改めを求めるということが大切なんです。また罪を犯してしまったとかって言ってがっかりするのはある意味うぬぼれですよ。こんな私が罪を犯してしまうなんてみたいなそういう発想があるんです。また犯してしまった罪からも、私をあなたをあがなうためにイエス・キリストは十字架にかかって苦しんで死んでくださったんじゃないんですか？また私はこんなまた同じ罪を犯してしまったとかって言ってがっかりして、イエス・キリストの十字架をドブに捨てるようなことは、うぬぼれ以外何者でもないですよ。いやいや、自分なんてって、その謙虚に聞こえるんだけども、神のその真実を前にするとものすごいうぬぼれですよ。ものすごいプライドですよ。罪を犯すものなんですよ。私は。その何度ももう自分が嫌になるぐらい罪を犯してしまうような。本当に神が悔い改めを与えてくださって、あんなにも神の愛がはっきりと示されたにもかかわらず、同じ罪であったり違う罪であったりを犯す私を神は愛してるんですよ。それが聖書がはっきりとしている。また歴史もはっきりと言っている。私たちに対する神の真実です。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。第一ヨハネ1章の9節。ダビデはこう言ったんですよ。今、あなたのしもべの咎を見逃してください。あまりいい訳じゃないんです。口語訳では、私のこの罪を除いてくださいと言っています。キング・ジェームスっていうその英語の訳では、同じようにその咎を取り除いてくださいというふうに訳されています。ちなみに新改訳の一番新しい2017年版は、私の咎を取り去ってくださいと書いてあります。 神は真実で正しい方だから、罪を見逃すことはできないです。神は確かに憐れみ深いんです。恵み深いんです。でも私の罪を見逃すことはしないんです。私の罪を許すこと、私の罪を除くこと、私の罪を取り去ること、イエス・キリストにあって、それはなさいます。けど見逃すことはしないんです。神は正しいから。9節から12節。そこで、主はダビデの先見者、ガドに告げて、仰せられた。言って、ダビデに告げて言え、主はこう仰せられる。私があなたに出す三つのことがある。そのうち一つを選べ。私はあなたのためにそれをしよう。ガドはダビデの元に行き、彼に言った。主はこう仰せられる。受け入れよう。三年間の飢饉か、三ヶ月間、あなたがアダの前で取り去られ、あなたの敵に剣が追い迫ることか。あるいは三日間、死の剣、疫病がこの地を地に及び、死の使いがイスラエルの国中を荒らすことか。今私を使わされた方に何と答えたらよいかを決めてください。ダビデはガドに言った。それは私には非常に辛いことです。私を死の手に陥らせてください。死の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくはありません。神はダビデに三つの選択肢を与えました。この、罪の報いというか、その懲らしめとしてです。罪を犯してしまったから。懲らしめられて、その報いを受ける。三年間の飢饉か、三ヶ月間の敵の剣が追い迫ることか、三日間、主の使いが疫病でイスラエルの国中を荒らすことか、どっちか。飢饉というのは、そのイスラエルの民は必ず死にますね。三つともイスラエルの民は死にます。誰も無事でいられることはないでしょう。で、飢饉の場合、多くの貧しい民が死にます。ダビデは王様だから、持ってるものたくさんありますから。一番危害が及ばない。で、最終的にその食べ物がなくなってくると、その近隣諸国に頼ることになるので、人に頼ることになるんです。人の手に落ちるんです。二つ目の、敵の剣というのは、そこでもイスラエルの、民が死にますけども。今度はその多くの場合、その兵士たちが死にます。ダビデが最後でしょう。死ぬとしたら。でも、可能性としてはゼロではないですね。結局それも、その敵の手に、人の手に陥るということになります。三つ目、疫病。それも、イスラエルの民がたくさん死にます。でも今度は、その身分とか経済的な状況っていうのは全く関係ないんです。この三つの選択肢の中では、ダビデにとって最もリスクが高いと言えるでしょう。そしてその主が打つんであればそうなるし、っていう、その死の手に陥ることになります。ダビデは死の手に陥ることを選びました。主は憐れみ深いけども、人はそうじゃないって。だから、死の手に陥ることを願ったんです。罪を犯すと、罰が与えられるみたいな、そういうイメージが私たちにあります。でもですよ。イエス・キリストは十字架で私の罪も、咎も、責めも、罰も、全部負ってくださったんです。だからその罪のゆえに私が罰を受けるという、その考え方はちょっと違うんです。でも、罪を犯すと、その痛い目に遭うんですよ。それは、罰ではないんですよ。罰とかじゃないんですよ。罰当たったみたいな。それは、懲らしめなんですよ。イエス・キリストは、私たちに神が与えられる懲らしめを受けたんじゃないんですよ。イエス・キリストを懲らしめられる必要ないから。全部正しいから。間違ってるものを懲らしめるんですよ。間違ってないものは懲らしめられる必要がありません。神は私たちを懲らしめるんです。私を懲らしめるんです。そしてその懲らしめの中に、神はその憐れみ深さを示してくださるんです。箴言の29章、17節。こう書いてあります。箴言の29章、17節。あなたの子を懲らせ。あなたの子供を懲らしめなさい。そうすれば彼はあなたを安らかにし、あなたの心に喜びを与える。神はその愛する子を懲らしめるって、ヘブルでも書いてあります。また私たちに対しても同じようにその命令してるんですよ。子供を懲らしなさいって。で、17節。18節を読んでみると、望みのあるうちに自分の子を懲らしめよう。しかし殺す気を起こしてはならない。なぜ神をその子供を懲らす必要があるかというと、その望みがあるからですよ。この子がその懲らしめを受けて、そしてその悪いところから離れて正しいところに留まっていられるように。 よく千蔵さんもこういう話をしてましたよ。その、あなた、もしあなたの子供が、その、道路に、高速道路に入ってってね、それでその、あっちに道渡るんだとかっていう子供だったら、どうしますかって。で、何度言っても何度言っても、その言うこと聞かないから、じゃあそのまま渡らせますかって。そんなことしないでしょうって。必ず引かれて、その、死んでしまうのは分かってるから。で、大人だから、その先どうなるかって分かるんですよ。でも、言っても聞かない時には懲らしめないといけないって。そうじゃないとその子死んじゃうからって。自分が納得いくようにその言っても死んじゃうんですよ。何が彼にとっていいのかっていうのは、それを分かってるんであれば、それを聞かないのであれば、望みのあるうちにですよ。もう何言っても聞かなくなってしまったら、望みはもうないですよ。私が生きてる限り神は子供として扱ってくださるんですよ、私のことを。私をそのどんなところからもその悔い改めを与えて、私を許して、そのご自分との関係に引き戻したいんです。望みがあるうちに、その私を凝らして、私がその神のもとに行けるようにしてくださるんです。また、正しい道に戻れるよ。神は私を懲らしめられます。なぜかというと、神が私を愛してるからです。でもその懲らしめの中に、神は私を殺す気で私をその、懲らしたりしないんです。懲らしめないんです。こんな野郎みたいな。何度言ったら気が済むんだとかって言って、その、肉というか、その憎しみを込めて殺さないんです。それやってしまったらもうその時点でもう子供は潰れますよ。そんな懲らしめは神が願ってないんです。でも愛を持って、憐れみ深い、憐れみのあるその懲らしめを神は私に対して与えてくださるんです。つまりどういうことかというと、神は私に対して決して、シャッターを下ろさないんですよ。もう来んじゃねえって。お前なんかもう望みなんかないやとかって。もう好きにしたらいいって。じゃあ怪我でも何でもすればいいって。痛い思いしなさいって。滅べばいいって。そう思わないんですよ。愛してるから。私が滅ぶことを願ってないんです。神は私を懲らしめますが、その憐れみ深さは残します。そして私が神とのこの関係に戻ってこれるように、常にこの悔い改めのシャッターを開いててくださるんです。私を殺して、私を滅ぼしたいというふうには絶対狙ってないんです。神の私に対する懲らしめ方、聖書が言っている懲らしめ方というのは、その関係を元に戻すゆえに、そのためにもっと関係を父と子としての、親と子としての、その愛し合うという関係をより深めるために、それを保つために懲らしめなさいって言ってるんです。私は罪を犯します。そして神は私その罪に対して私を懲らしめます。私は痛い思いをします。でも神はその憐れみを私から取り去らないんです。そしてその懲らしめの中で私が気がつくんです。私は大きな罪を犯した。そして主の御名を呼び求めるときに神は私に助けを与えるんです。悔い改めを与えて、私の罪を許し、そこから、その罪から悪いところからその立ち去って神に戻れるようにしてくださるんです。これが神の私の罪に対する懲らしめと、その懲らしめの中にある神の憐れみですよ。14節。すると主はイスラエルに疫病を下されたので、イスラエルのうち7万人の人が倒れた。人の手ではなくて、神の手に落ちることを求めた結果です。神の手は憐れみ深いんです。それでも7万人が倒れたんです。それでも痛い思いをするんです。必ず。だってこれが懲らしめだから。それでそのダビデは悟るんです。ああ、私は大きな罪を犯してしまったって。15節。神はエルサレムに御使いを使わしてこれを滅ぼそうとされた。主は御使いが滅ぼしているのをご覧になって、災いを下すことを思い直し、滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ。あなたの手を引け。主の使いはエブス人オルナンの内場の傍らに立っていた。神は憐れみ深いんですよ。神はエルサレムに御使いを使わして、これを滅ぼそうとされたって。憐れみ深い神の懲らしめですよ。だから、憐れみ深いからといって、その、懲らしめを軽くするわけではないんですよ。ああ、もう、しょうがない。可愛いからな。しょうがないとかって言って、その、懲らしめを、その、なんていうのかな、もう、さらっと流したりしないんです。 見たいものは、もう、バチコーンってさせるんですよ。そうじゃないと、自分が悪かったことを気がつかないんですよ。あ、この程度かとかって、大丈夫、耐えられるとかって言って、また同じことするんですよ。だから、憐れみ深さ、神の憐れみ深さの定義とか、その憐れみ深さの理解を私たちは勘違いしてはならないんですよ。神は憐れみ深いから私の罪を見過ごしてくださるみたいなことを考えてしまうと、なんでこんなことが私に起こるんだろう。ああ、神にごめんなさいって言ってないからかな。言ったのになんでこんなことが起こるんだろう。それは、私の罪に対する神の懲らしめなんですよ。そこから私を神との関係に引き戻すために与える懲らしめなんですよ。それをないがしろにしてしまって、自分の罪をはっきりとその認めないのであれば、私は同じ罪を犯してしまうんです。そして悪魔が私を神から盗んで、殺して滅ぼそうとする、その道から抜け出られなくなってしまうんですよ。神はそこに行ってほしくないので、私に与えるその無知を、その柔らかくしたり、弱くしたり、軽くしたりなんかしないんですよ。本気で私をその滅ぼす気で来られて、というか、なんていうんですか、私を殺す気では来ないですよ。本当にその私に与えるその懲らしめをしっかりと与えるんですよ。それで私が、すいませんでした。こんなアホなことになってるのは私が自分の罪を認めなかったからでした。私が悪かったですって。神をどうぞ私をお助けくださいって、その神に戻ってくるんです。そのためです。私の罪を見過ごす。私に対するその罰を軽くするとか。それを憐れみ深いって言うんだったら、イエス・キリストは十字架にかかって死ななくてもよかったんです。あって見逃せばよかったから。私が耐えるだけの、その、お尻ペンペンで、その痛い思いで済むんであればですよ、それが。でも済まないわけだから。イエス・キリストは十字架にかかって死んでくださったんです。神は憐れみ深さを持って、御使いに手を引かせたんです。もう十分だ。神は憐れみ深いので、民を滅ぼし尽くさなかったし、神は憐れみ深いので、民に自分が悪かったことを教え、神は憐れみ深いので、民に悔い改める余地を、その道を与えたんです。神が憐れみ深くなかったら完璧に滅ぼし尽くしておしまいですよ。悪かったことも教えない。神が憐れみ深くなかったら悔い改める余地も与えない。その道も与えない。もう突き放して終わり。です。神はその憐れみ深いんですよ。16節17節。ダビデは目を上げたとき、主の使いが抜き身の剣を手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べて、地と天の間に立っているのを見た。ダビデと長老たちは荒布で身を覆い、ひれ伏した。ダビデは神に言った。民を数えよと命じたのは私ではありませんか。罪を犯したのは甚だしい、悪を行ったのはこの私です。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。我が神主よ、どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。あなたの民は疫病に渡さないでください。そうやってダビデは懇願したんです。主の使いをまず見て、抜き身の剣を手に持ってたんです。エルサレムにそれを差し伸べていて、地と天の間に立ってたっていうことは、空中に浮かんでたのかもしれないですね。そしてその空中からエルサレムにバーってやった。で、それを見てダビデは長老たちと一緒に荒野で身を覆ってひれ伏したんです。神の前にへりくだったんです。自分の罪を認めて。こんだけの大きなそのものだってことに気がついたんですよ、ダビデは。で、ダビデが懇願したんです。罪を犯したのは私です。この羊の群れを何もしてないです。彼はもともと羊飼いですからね。そういうその、絵が描けるんでしょうね。あなたの御手は私の民じゃなくて、あなたの民じゃなくて私と私の一家に下してくださいって。私が悪いんだからって。この他の人たちじゃなくて私にその報いを与えてくださいって。ダビデは完全ではありませんでした。バテシバ事件を通過して詩篇の51編にあるようなその歴史的なその悔い改めをしたにもかかわらず彼は完全でなかったので、またその大きな罪を犯しました。ただし、ダビデは完全ではなかったんだけども、神の前にへり下って、神との関係に立ち返ることを知ってたんです。完全でない私が完全にされる道を知ってたんですよ。イエス・キリストにあって、その罪が許されて、私のその悪が清められるという道を知ってるのと同じですよ。罪を犯すんですよ。でも神に立ち返るその道、イエス・キリストを知っているのであれば、 ダビデのようにまた神との関係にその引き戻してくださるんですよ、神は。完全でない私が完全であるイエス・キリストにとどまる方法です。新約に生きる私たちは、そのイエス・キリストという、その命に至る道も与えられ、そしてイエス・キリストにとどまる力、精霊も与えられるんです。もう至れる尽くせりですよ。それを総動員して、私は完全ではないんだけども、神の前に平気であるということを教えていただく必要がありますよ。罪を認めて、その罪を許していただいて、そして、すべての悪から私を清めていただくという、その毎日の生活の中でこれを繰り返すんです。18節。すると、主の使いはガドにダビデに言うように言った。ダビデは登って行って、エブス人オルナンの内場に主のために祭壇を築かなければならない。これが主の命令です。エブス人オルナンの内場。これは、そのモリアの山にあるんです。モリアの山というのは、なんとなく覚えてますか？アブラハムがイサクを捧げた場所です。まあ捧げたというか、捧げようとした。神が止めましたけど。そして、後に、イエス・キリストが十字架にかけられた場所です。つまり神と和解するために神が選ばれた場所であり、神がそのイエス・キリストによって新約を結ぶために選ばれた場所です。神はいろんなことを考えておられるんですよ。ダビデのその罪をその示すっていうか、その前にイスラエルの民を討とうとしたんですよ。彼らが罪を犯して、そして、神が彼らに対して怒ったからね。そして、そのサタンに許可を与えて、そのダビデをそそのかしたんですよ。7万人の民が討たれたんですよ。そしてダビデはその罪、自分がその罪を犯したっていうことを悟って、そして神にその、罪の許しを求めたんですよ。で、そこで、この完全に神が許すという、新しい契約を打ち立てるための場所を今度示したんです。で、一手で神がその見ておられるのは永遠だから、もうなんかいろんなことがここに含まれるんですよ。これがなかったら、そのオルナンの内場なんてわかんないんですよ。その辺にあるけども。ダビデの町の北の方にあるけども、そのオルナンのその内場を買うとか、そういうのに発想に至らないんですよ。そこに主のために祭壇を築かなければならないって。神と和解するための生贄を捧げるんです。22節を読んでみると、神罰が民に及ばないようになるためだって。だから永遠にその神と、その神に対して、その和解であったり、全焼の生贄を捧げる場所ですよ。それを神は与えようとしたんです。お許しくださいという、その声を聞いて。19節から、少し長いですけど、25節まで行きます。そこでダビデはガドが主の皆によって語った言葉に従って登っていった。オルナンが振り返ると御使いが見えた。彼と共にいた彼の4人の子は身を隠し、オルナンは小麦の脱穀をしていた。ダビデがオルナンの元に行くと、オルナンは目を止めてダビデを見、内場から出てきて地にひれ伏してダビデに礼をした。そこでダビデはオルナンに言った。私に内場の辞書をください。そこに主のために祭壇を立てたいのです。十分な金額でそれを私にください。神罰が民に及ばないようになるためです。オルナンはダビデに言った。王様、どうぞおとりになってお気に召すようになさってください。ご覧ください。私は全焼の生贄のための牛、焚き木にできる脱穀機、穀物の捧げ物のための小麦を差し上げます。すべてを差し上げます。しかしダビデ王はオルナンに言った。いえ、私はどうしても十分な金額を払って買いたいのです。あなたのものを主に捧げるわけにはいきません。費用もかけずに全焼の生贄を捧げたくないのです。そしてダビデはその辞書代として金のシュケルで重さ600シュケルに当たるものをオルナンに与えた。ダビデはこのオルナンから土地を買いました。その主の使いがいた時にはオルナンとその子供たちもその見つかりを見て、そしてその隠れてたんですね、子供たちも。でもオルナンはそこで、脱穀をしてたわけです。小麦のね。で、ダビデが行くと、オルナンはその地にひれ伏して彼に挨拶をしました。で、ダビデが要件を伝えたら、オルナンは全てを差し出すって、もうそのつもりだったんです。主のために祭壇を建てること。神罰がその民に及ばないようになること。で、そのことを、オルナンも同意したんですよ。そのために私のこの場所を使ってくださるんだったらって。 もちろんそのオルナンはダビデ王をその敬っていたし、それ以上に神も敬ってたんです。だからその神がそのように選ばれるんだったら喜んで。もうすごいですよ。全焼の、あの、生贄のための牛もあります。いますよ。で、焚き木にするそのための脱穀機もあります。彼、小麦売ってたんですよ。自分のその、なんていうんですかね、その生活するための道具をもう焚き木にして燃やしてくださいみたいな、そんな感じですよ。そして穀物の捧げ物のための小麦もありますからって、全部差し上げますから、全部取ってください。まあ、すごい献身ですよ。でも、ダビデは、十分な金額を払って買えますって。そうじゃないと自分のものにならないからだって。オルナンからそのすべてを受け取ったら、それはダビデを通して、そのオルナンのものを捧げることになるんです。自分のものにならないんです。神はなぜご自分の御子であるイエス・キリストを十字架にかけたんでしょうか。神の権限で、私はこの人たちを、その罪を許しますと、言えたかもしれない。それはご自分の、一番大切にしているものを支払って、この私を、あなたを、ご自分のものとするためです。そうじゃないと、自分のものにならないからです。そうしてまで、私を、私たちを、ご自分のものにしたいんです、神は。それほど、私を、私たちを、愛しておられるんです。ダビデは、金600シケル、6.6 キロですね、に当たるものを支払いました。26節から、27節まであります。こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げて主に呼ばわった。すると主は全焼の生贄の祭壇の上に天から火を下して彼に答えられた。主は御使いに命じられたので、御使いは剣を鞘に収めた。ダビデがその祭壇を築いて生贄を捧げると、神はその天から火を下して答えられたんです。ここでよろしい、あなたのその生贄を受け入れます。で、28節から最後、30節なんですが、一応22章の1節までお読みします。その時ダビデは主がエブス人オルナンの内場で彼に答えられたのを見て、そこで生贄を捧げた。モーセが荒野で作った主の幕屋と全焼の生贄の祭壇はその時ギブオンの高きところにあった。ダビデは神を求めてその前に出ていくことができなかった。主の使いの剣を恐れたからである。そこでダビデは言った。これこそ、このオルナンの内場ですね、買ったところ。神である主の宮だ。これこそ、イスラエルの全焼の生贄の祭壇だ。ダビデはここが主の宮であること、その祭壇であることを確信したんです。で、神のそのモーセに命じて作らせたその幕屋と祭壇は、ギブオンの高きところにあったんですね、そこでは。この時。でも、ダビデは神を求めてそこまで行けなかったんです。どうしたらいいんでしょうかって、神を求めてその神の幕屋に行きたかったんだけども、行けなかったって。それはその目の前にいる神の使いを恐れたからだって。この使いがどうなるかわからない、その民に対してどうするかもわからない、私に対してどうするかもわからないから怖かったんですよ。それ以上行けなかったんですよ、先にギブオンまで。でも私たちは、私たちにイエスキリストが与えられてるんです。この方にあって、私たちの折にかなった助けを求めるため、必要を求めるため、大胆に神の恵みの御座に出てきなさいって、神は言ってくださるんです。恐れる必要ないんですよ。私が罪を犯していたとしても、私が神の前に正しくなかったとしても、私にその力が全くなかったとしても、同じことをその祈って、そのもうこんなことしませんとかって言った罪をその犯してしまったとしても、これが5回目だったとしても、10回目だったとしても、10年、20年、30年同じことをやってたとしてもです。本当にその神の恵みを求めて、神のその御座に出ていくのであれば、イエス・キリストによって、イエス・キリストの御名によって、イエス・キリストという私たちの 大祭司に免じて、私を受け入れてくださるんです。その恵みの御座の前。何も恐れる必要ないんです。それが私たちに与えてくださった、その神の、その救いの道じゃないですか。神とその和解する方法ですよ。神の私たちに対する憐れみ深さです。私が罪を犯すと、神はその罪、私がその罪を悟って、悔い改めて、神との関係に戻るために、 懲らしめを与えます。それはその楽しいもんじゃないです。肉体的に痛かったり、精神的に痛かったりします。でもそれは、神は私たちにご自分の恵みの御座に出てきてほしいからなんです。その道は必ず開けておられるんです。シャッター決して閉めないんですよ、私たちに対して。その神の恵み深さに、また憐れみ深さにを信頼して、どんなにその自分が凹んだとしてもですよ。そこでそのうぬぼれちゃダメですよ。私がまたこんな罪を犯してしまった。こんな私が神の前に出ていけない。そんな謙遜の毛の字もないですよ、そこには。本当にへりくだって神の前に出ていくんですよ、その時。神が用意してくださった。イエス・キリストを犠牲にしてまで用意してくださった。罪を許して、ご自分との関係にもう一度引き戻してくださるという、その道を、歩むことを神は願っておられるんです。私が離れていくんではなくて、神の元に戻っていくことを、その恵み深さによって願っておられるんです。それが私たちに与えられる懲らしめの意味です。祈ります。天のお父さん、あなたが私に対して、どこまで行っても、不完全な私に対して、どこまで行っても罪を犯してしまう。どんな体験をしても、どんなその奇跡的なことが私の身に、私の周りに起こったとしても、またあなたに従わない、その、でいてしまう私を、あなたの大きな恵みとあなたの憐れみ深さによって、あなたとの関係にまた引き戻すように、私を懲らしめ、私を導いてくださることを本当にありがとうございます。懲らしめを受けることは決して楽しいことじゃないし、その懲らしめ自体に何の喜びもありませんけども。でも、そのあなたが私を懲らしめてくださるのは、私を心から愛し、私がその悪魔に持ってかれて、盗まれて、私があなたとの、私に与えてくださっているあなたとの関係が死んで、滅んでしまわないように、私に憐れみをかけ、恵みによって、あなたのその恵みの御座に大胆に出ていくこと、許すがゆえに、その懲らしめを与えてくださること、覚えていられますように、どうぞ助けてください。お願いします。その中でどうぞ本当に低くなって自分の罪を認め、あなたに罪を告白して、あなたからその罪を許していただいて、すべての悪から私を清めてくださって、またあなたとの関係に、喜んで、歩み続けていくことができるように、どうぞ私を、ここにいる一人一人を導いてください。お願いします。あなたの愛を、あなたの憐れみ深さをもっともっと知ることができますように。あなたのその懲らしめの中で、あなたの元に戻っていくことを学んでいけますように、どうぞ導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。